さあ、昨日は終戦記念日でした。皆さんはどういうふうに過ごされましたでしょうか。私は妻と二人で庭の草むしりなどをしたのですけれども、暑かったですね。まあ、日本中は何か猛暑だということで、大変暑い日でした。75年前の8月15日はどうだったんでしょうか。今日ここに集まっておられる方々の中で、その終戦記念日の時に小学校に行っておられたとかいう方はいらっしゃらないんじゃないかと思いますね。まあ、もうすぐ学校に入るという方はいらしたかもしれませんけど、学校に通っておられたという経験を持っておられる方は本当に少ないんじゃないかと思います。まあ、私は昭和15年1940年生まれでございまして、この終戦記念日の時は5歳でございまして、戦争が終わった時は1940年に生まれましたけど、この終戦記念日の時は 5歳でございました。そしてそれから学校に行ったんですけども、その学校の様子は戦争前とは随分違っていたもののようですけれども、それは全く分からなかったんですね。戦争前の学校というのは知りませんから。まあ、しかしそれがどういう状態であったかということは書物を読んだり、いろいろと皆さんは調べることができるわけです。そうして皆さんのお父さんやお母さんや、あるいはおじいちゃんおばあちゃんはそういうことを体験していらっしゃるんですね。だからそれはとても貴重な体験なんですね。で、特にそういう中で教会生活を送っておられたとか、そういう方々は本当に貴重な体験をされたわけでございます。また苦労をなさったわけです。少し想像力を巡らせて、この今から75年前のところまで、昭和20年1945年の8月15日が終戦の日なんですけど、その前の5ヶ月かそこらの前のところまで少し遡って想像して欲しいんですね。そうすると町の様子も学校の様子も人々の姿形も服装も本当に全く現在とはがらりと違うものになってるんです。まあ、タイムマシンというものがあればそういうことが分かるんですけども、それはもう現在では本当に調べるか考えてみるしかないんですね。学校の生徒さん方も空襲があってなかなか勉強ができなかったそうです。空襲があるとすぐ防空壕に逃げ込んだりして、まあ勉強などのところではなかったんでしょう。まあ、藤井さんの経験をちょっと聞いたことあるんですけど、もうほとんど勉強なんかしなかったというんですね。昭和20年のその頃は勉強なんかできる状態じゃなかったということでございました。そうして世間で流行している標語があって、 欲しがりません勝間ではというそういうのがあったんですね。一億総火の玉とか欲しがりません勝間ではとか、まあ、そういうことが暗黙のその自粛のようなちょうど現在のそのコロナの自粛といって、目には見えませんけど社会をずっと締め付けていくような、まあ、それの何十倍もひどい状態でしょう。そして米も砂糖も塩も全部配給制ですね。誰でも勝手に手に入るわけではありません。まあ、それからその終戦の頃になりますと、鍋とかお釜とかそういうものまでも出させられて、まあ、武器の一部になっていったんですけど、どんなふうになったか知りませんけど、それから今日芝生姉妹から一冊の本をちょっと見せていただいたんですけど、その中にも書いてありますけど、教会には特攻警察が来てその後ろの方で話を聞いてたんですね。だから牧師はいつもその特攻の警察がいるかもわからないというそういう緊張の中で説教をしなければなりませんでした。いつも来てたわけじゃないでしょうけど、まあそういう警察が教会を、まあ、監視していました。とにかく日本中が戦争一色だったんですよ。大変な時代ですね。もう布団の中にノミやシラミがいてももう気にしないようなそういう時代でした。まあ若い皆さん方からするとまさに想像もできないような時代があったんです。そういうことがあったということすらも現在は忘れている人がだんだん多くなったということが言われています。私はこの 毎年この8月は、まあ、自分のこの怠惰な心を少し鞭打つためにもと思ってそういう戦争に関する書物をいつも読むようにしています。昨年は戦没者学生の手記である有名な奇形を和田摘の声というものを、まあ、もう一回読みました。で今年は戦争中クリスチャンであった石原兵衛という人の書物を読みました。それはその私の歩んできた道というそういう書物でございます。その内容はその修法に書いてございますのでどうぞ皆さん後でご覧ください。その最後の方にちょっと少し強調した部分がございますのでそこだけちょっと読ませていただきます。日本人が未だ無双もしなかったことを神は摂理の手を持って一挙に実行されたのである。剣を持って立つ者は剣を持って滅びる。このイエスの言葉の真理を日本は悲痛極まる敗戦の経験を通して学ばしめられたのであったと。これは私の歩んできた道戦前戦中戦後の空襲日記というところがございましてそこに書かれている言葉でございます。そして戦争が終わったときにそのクリスチャンの大抵のクリスチャンが感じたことはこれからは本当に自由に伝道ができるんだと、もう特攻の警察もいないし何を言ってもいいんだというそういう自由感や解放感がございました。 これがまあ偽らざるそのクリスチャンのまあ代表的な気持ちじゃなかったかと思います。今日の聖書の箇所をもう一度ご覧いただきたいと思うんですけれども、一節だけちょっと読ませていただきます。この今日は口語訳で中村姉妹が読んでくださいましたけれども、有名な塚本虎次訳ので一節をちょっと言いますと、こういうふうになっています。兄弟たちよ、彼らイスラエル人が救われること、これが私の切なる望み、また彼らのための神への願いであると、まあ、切なる望みというそういう言葉を使ってますね。それから9章3節にはこう書かれています。キリストから離されても厭わない、これは口語訳ですけど、肉にある同族の兄弟たちのためならば、私自身は呪われてキリストから離れてもと祈り続けましたと。これは前田五郎訳です。9章の3節ですね。この9章の最初とか10章の最初、このローマ書ですけれども、ここから分かることは、パウロは自分の生まれた国を愛したということでございます。クリスチャンになりますと、どこかその国を愛するとか愛国心というようなものは考える必要はないんじゃないかと思っておられる方が多いかもしれませんけど、私はそれは大きなその勘違いだと思います。パウロは自分の生まれた国を深く愛しまして、その国が救われるためなら自分はどうなってもいいと、呪われてもいいと、まあそういうようなことを聖書の中で言っているわけでございます。そして日本は敗戦になりましたけれども、じゃあ日本はそのキリスト教をどう考えるかというと、実は日本には戦争に負けてもキリスト教が必要なんですね。これからも必要です。有名な柳原忠夫先生は、エミル・ブルンナという人が日本にやってきたときに、そのブルンナ博士が日本はとキリスト教の関係はこれからどうなりますかと質問したんですね。そしてそれに対して柳原忠夫は、いや、日本はこれからキリストが必要ですと。それはなぜかというと、キリスト教を知ることによって本当の人権教育というものが生まれてくるのですと、そういうことを言ってますね。人間の一人一人が自立することの大切さ、また人間の一人一人の大切さ、そういうことはキリスト教でなければどうしても主張することはできないんですと、そういうことを言っています。そうして日本のキリスト教もまた西洋の国々に対して伝道するときには、日本が提供できるキリスト教は純粋なキリスト教なのですと、そういうことを主張しておられます。純粋なキリスト教ということは私は本当に大事だと思います。外国の真似をしないキリスト教ですね。そして純粋にイエス・キリストの救いを述べ伝えるそのキリスト教でございます。そのキリスト教は 道徳を教えるようなそういう教えではないんですね。またそれから収容を教えるような収容教でもありません。言ってみれば恵み教ですね。恵み教、恵み 100% 教と言っていいと思います。もちろんキリスト教を知ることによって道徳の背骨を知ることができます。その大事な根幹を学ぶことはできるんですけれども、道徳とか修養とかそういうことをがキリスト教の一番大事なものではありません。そのパウロがイスラエルの人にどうしても分かってほしかったことはそこだったんですね。立法ではないんです。その恵み 100% のそういう混じり気のない清らかなキリスト教を伝えなければなりません。そしてこれも私は稲原忠夫から教えられたんですけれども、キリスト教の伝道は商売主義とか商業主義といいますか、そういうことやまた宣伝に頼るようなことをしてはならないというんですね。商売でも本当に良いものならば人は高い金を出してても買いに来るんですね。そういう意味でその偽物を売ったらそれはその店は潰れてしまうと思うんですね。本物、もう値段は高くても良いものを売れば人はやっぱりあそこは信頼できると思って来るんじゃないでしょうか。それは品物を作るにしても何にするにしても一番大事なことじゃないかと思うんですけども、キリスト教もやはりその大事なものがあるんです。その大事なものをその安売りしたらいけないと思いますね。そういう意味で私は日本のキリスト教というのは人数は少ないけれども大変大きな責任があると思います。よく日本のクリスチャンは少ないと言って、いう方はおっしゃるんですけども、私は、少なくて当然だと思うんですね。みんながクリスチャンになるような教えだったらそんなもっと教会はたくさん人がいっぱいになったでしょう。しかしそうではないんですね。戦後 GHQ の方針もあって教会にはいっぱい人がやってきたそうですね。たくさんの人がやってきた。ところがそれは しばらくしたら何十年かしたらもう教会に人が集まらなくなったんです。それはやっぱり教会が本当のものを教えなかったということじゃなかろうかと思います。ローマ帝国にキリスト教が入るには何百年かかったんでしょうか。400年ぐらいかかったんでしょうか。だから私は日本にも本当にキリスト教が広まるためには100年、200年、300年、400年も500年もかかるようなつもりでもういたらちょうどいいんじゃないかと思いますね。慌てることはないんですね。だから教会はこの教会にこう訪ねてくださった方々に心からその恵みの教えを心から知っていただいて、そしてイエス・キリストを告白していただいて、その 信仰の化身をしていただくということがを目標にしてですね、ただ人数を集めようとか、たくさんの人に来てもらおうとか、そんなことは全く考える必要はないと思います。そして私たち一人一人がその、小さなそのものですけれども、イエス様のことを教える大事な役割がありますから、その役割を本当に果たしたいと思います。じゃあ一言祈らせていただきます。天の神様、どうか終戦記念日も終わり、また普通の日が始まっています。コロナとかいろいろな問題がございますけれども、教会は大事な責任を与えられています。そして目には見えませんけれども、天地を作られた神様が一人一人を支え導いてくださることを心から信じ感謝をいたします。どうかこの教会を祝し、お集まりの方々をどうかに信仰を与えてくださり、また教会の方々に一人一人の責任を与えてくださって、神様の働き手として良い働きができますように、一人一人を用いてください。イエス・キリスト様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。